イライラしない人になる30の方法。そのうち、イライラするのは余裕がないから。イライラする。電車中にイライラ。友人の行動や発言にイライラ。お金がなくてイライラ。世の中にはイライラすることがたくさんあります。人間関係だったり、時間やお金のことだったり、何には多岐にあります。しかし、どれも原因は次のポイントです。余裕がないということです。イライラの正体は余裕不足です。余裕がないときに発生する気持ちです。イライラしている人は必ず余裕がありません。イライラする人と時間やお金、人間関係や自分に余裕がなかったりします。例えば、朝の通勤電車にイライラするのは時間に余裕がないときです。時間に余裕がないからちょっと電車が遅れただけでイライラしてしまいます。買い物で衝動買いをしてイライラしてしまうのはお金に余裕がないときです。お金に余裕がないから間違えた買い物にイライラしてしまいます。変化をしてイライラするのは言うまでもなく人間関係に余裕がないときです。また自分に余裕がないからという理由もあることでしょう。イライラするのはあなたの性格の問題ではありません。ただ気持ちに余裕のない生活を送っているという生活スタイルに少し問題があるわけです。余裕のある生活スタイルに変えれば自然と気持ちに余裕が出てイライラしにくくなります。イライラを解消するためにはまず何より余裕を作ることが先決なのです。気持ちに余裕を作る生活スタイルに変える。イライラしない人になる30の方法。その2、イライラしない人になるために余裕ある生活を心がけよう。イライラしたくない。大きな気持ちになりたい。心に余裕を持ちたい。こうした願いを持つ人はまず余裕ある生活を心がけましょう。心に余裕をするためには生活に余裕をするためです。生活に余裕ができれば必ず気持ちに余裕が出るようになります。イライラの原因は心に余裕がないということです。ここをまずしっかり押さえておきましょう。心に余裕がない原因は生活に余裕がないからです。生活を変えれば心が変わり気持ちまで変わります。余裕のある生活は落ち着いた生活になります。いつもより10分早く家を出る。余裕を用意しておく。動機を節約する。左右を確認してから道路を渡る。話を聞く。こうしたことを行うならきっと余裕ができて落ち着いたことになるでしょう。生活を変える必要はありません。変えるときは生活スタイルなのです。生活スタイルを変える。イライラしない人になる30の方法。その3、ギリに快感を味わっていませんか。自分の生活にはギリなどがありますか。お金でも時間でも愛情でも構いません。ちょっと生活を振り返り自分のギリを見つけましょう。考える時間。さてどうでしょうか。ギリが一つも見つからなかったという人は大丈夫です。おそらく常に落ち着いた生活を送り、こうしたものに安定しているところでしょう。一方、ギリがたくさん見つかった人は要注意です。ギリを求める生活習慣がイライラを作っている原因です。ギリがたくさんある人は自分からギリを心がけている人が多いです。ギリに気持ちの良さを感じているからです。このことが気持ちの良さを感じる人は余裕のない人でありイライラしやすい人です。ギリはちょうど一体というニュアンスがあります。ギリとは余裕のないことです。このことを聞いて考えなと感じることができる人が気持ちに余裕のある人でありイライラしにくい人です。急なことが発生した時に余裕がなくなりパニックになるからです。時間やお金がギリなら万が一の時につい焦ってしまいます。余裕がなくなった後はどうなるかわかりません。考えなと感じてしまうのです。決して気持ちに快感ちょうどいいとは思いません。気持ちに余裕のない人はいつもギリの生活スタイルをしています。ギリは心がけてはいない余裕のない習慣なのです。生活の中からギリをなくす。イライラしない人になる30の方法。その分、本番だと気合を入れすぎない。練習だと思えばいい。勉強とテスト本番では明らかに気持ちの状態が異なります。そうする練習と試合も同じです。練習の時には親から気持ちに余裕がありますが、本番と思うと無駄な力がない気持ちの余裕がなくなります。失敗してはいけないと肩に力が入るからです。もう危ないと思っています。気合やすい人はいつも本番モードです。気合が入りすぎているため、些細な間違いやミスだけで心に余裕がなくなり、イライラしてしまいます。気合を入れるのはいいですが、心のどこかでもしできなくても次がある。命まで奪えるわけではないと考えましょう。本番であるなら練習だと思うのです。自然と穏やかな気持ちになります。これは練習だからいつも通りだろうと穏やかな気持ちでいると心に余裕ができてイライラしなくなります。練習だと思う。イライラしない人になる30の方法。その後、価値観を捨てるとイライラも消える。人と人とが対立し争う原因はお互いが価値観に執着しているからです。自分は正しい、相手が間違っているとお互いに睨み合っています。国と国との戦争も同じです。こちらが正しいという価値観に執着しているから相手が間違っているという意味と変わります。譲らず、うまくと否定することにパワーを使っています。価値観は素晴らしいものだと思っている人がいますが、喧嘩のことになります。価値観は無理に持つ必要はありません。愛の逆は価値観です。愛は私とあなたは一つであるという考えです。価値観は私とあなたは別々であるという考えです。愛が平和とすれば価値観は戦争です。イライラする人は乱暴です。強い価値観を持ち執着して絶対に妥協しようとしません。心のどこかでは私が正しい、あの人は間違っていると見出しています。そのため対立に現在と発展します。つまらないことに執着してさらに大きなことを失います。価値観は以上捨てないといけないです。持つ必要はありません。イライラしない人は自分の価値観を持っていません。もしかしたら自分は間違っているのではないかという謙虚の心を持ち相手の考え方を吸収するのです。謙虚な姿勢を心がけていれば気持ちに余裕ができイライラしたり切れたりすることがありません。自分の判断に執着することがなければどんな人でも仲良くできるのです。価値観をゴミ箱に捨てる。イライラしない人になる30の方法。その6、イライラすれば紙に書いてゴミ箱に捨てよう。出さないゴミは部屋の中で腐って足を離し始めるように、イライラもせないと足を離し始めます。イライラしてしまった時にどんな姿勢がありますか。イライラすることを紙に書いてゴミ箱に捨てましょう。紙に書いてゴミ箱に捨てることは誰の迷惑にもならずストレスを吐き出せます。誰も問題ないのですから、思っていることを紙に書いてしまいましょう。見られることが心配なら捨てるときに小さくなったり、チューターを書いたりすることでも構いません。ゴミ箱はゴミを捨てることでなく、イライラを捨てることもあるのです。あなたの中でもゴミ箱にポイントを捨ててしまえばいいのです。間違っても言葉で吐き出さないようにしましょう。口に出して吐き出すと喧嘩になります。態度で吐き出しても喧嘩になります。唯一紙に書いて吐き出すことは誰も迷惑にならません。出ないものは吐き出す必要はありませんが、出てきたらきちんとゴミ箱に捨てましょう。部屋の掃除のように心の掃除をしてゴミ箱に捨てるのです。イライラしたら紙に書いてゴミ箱に捨てる。イライラしない人になる30の方法。そのなら、部屋の中で人とぶつかると外で車とぶつかる。交通事故の問題は関係しています。交通事故はイライラしている時に起こりやすいと言われます。気持ちの余裕のなさが車の運転に現れてしまうからです。乱れた心理状態が乱暴な運転に反映されます。気持ちの余裕がないと注意するところを省いてしまい、事故へとつながります。部屋の中で人とぶつかり、喧嘩をした人は外で運転しても車とぶつかります。イライラして命まで落としてしまってはたまったものではありません。交通事故を減らすためにはまず人とぶつかることを避けることです。人とぶつかない人は冷静さを維持できます。車を運転しても車とぶつかりにくくなります。どうしても車が必要になれば誰かに運転を代わってもらったり、電車を使ったり数時間も検討しましょう。イライラした人は車の運転を控える。イライラしない人になる30の方法。その8、失敗したら特徴に変えてどこで間違ったことを削ってしまえば、その間違いを出して作品を作ればいいのです。間違えて、もうダメだ。最初からやり直しだと思うのではなく、間違いの味を出そうと思えばいいのです。削りすぎた部分を味に変えてしまえば、立派な証拠ができないのです。良い作品には味がありますが、その味は失敗や間違いから生まれたものが多いのです。私は作品を書いているときに感じていたのを間違えてしまうことがあります。しかし、後で読み直すと間違った感じの方が良い味を出しているのです。ある日、石が硬いと書き方だったところを間違えて石が硬いと書いてしまったことがありました。パソコンの感じ点談では良くなることです。しかし、間違えて感じ点談してしまったことが、どうもしない正しい発想が生まれました。修正する、一生懸命感じの話を続けることがあります。運をやっと書き方だったところを、運をやっと感じ点談してしまったこともあります。間違えると、こういう考え方が悪いなと、新たな発想が浮かんできます。そういうことはこれまで何度もありました。今ではわざと間違いやすいように書いているくらいです。私はスピードを大切に書いていますが、スピードを上げると間違いやすくなり、間違えると新しい発想が生まれます。そうした間違いのおかげで、これまでたくさんの作品を書くことができています。間違えたら、そういう特徴に変えられないかと考えましょう。間違ってしまえば、その間違いは味に変えて生かしてしまえばいいのです。間違いを生かす。イライラしない人になる30の方法。その9、いつも読み上げに見ようでは気持ちも穏やかになる。家を早めている習慣は余裕をする習慣です。ただ、それだけのことです。人が変わったかのように気持ちに変化が現れます。朝の通勤電車でもいつも余裕がないようではそれだけ車内は人が少なくなります。早めに到着すれば心が落ち着いていますが仕事のミスが少なくなったり連絡に集中したりできます。友人との待ち合わせの時も時間ギリギリに向かうのではなくいつも余裕がないようです。待っている時間を無駄と思うのではなく気持ちを落ち着かせる時間と考えればいいのです。まず時間がもったいないと思ってギリギリに向かう人は時間に間に合っても余裕がないためイライラが続きます。ただそうするのために毎日を台無しにしてしまうのです。早めに到着すればゆったりした気持ちで一日を過ごせます。早めに家を出る習慣は気持ちのいい一日をスタートする習慣なのです。早めに家を出る習慣を持つ。イライラしない人になる30の方法。その10、誰もあなたの心に傷をつけられない。自分で傷をつけるだけ。あなたの心で心が傷ついた。あなたの心のせいで立ち直れない。心に突き刺さった。ひどい言葉を言われて心に傷ついたという人がいます。みんなが頭に使っている言葉ですが、改めて考えるとおかしな話です。心は見ないし直接触れることもできません。どう相手の心に傷をつけることができるのでしょうか。実際のところ、あなたの心に直接傷をつけることはできないのです。傷がついたというのは自分でそういうふうに勝手に解釈しているだけのことです。自分の心を持って言ってくれる言葉を勝手に悪口を受け止め、自分で自分の心に傷をつけます。傷をつけている人は自分なのです。相手からの言葉を受け取り、マイナスへと受け止め、最終的に自分で心に傷をつけます。 気づいた、泣き崩れている人はそもそも物事を受け止めたくないませと傾いています。せっかくあなたを追って、シャンシュレているのに悪口を言われたと受け止め、心に傷をつけます。傷をつけているのは誰でもない自分なのです。また一方で心に傷つかない人もいます。そういう人はどんなこともありがたいと思える人です。すべての言葉を感謝してありがたく思える人です。どんな中傷もなぜと受け止めてしまうから、どんどん成長します。賢い人は自分のシャンのクラスとして受け止め、成長に耐えます。シャンされたところを直せば、素晴らしい自分になりますから、シャンのことにも感謝したくなります。受け止めたことを嫌がらせることになります。どんなこともありがたく思えてくるのです。シャンの成長に受け止める。嫌がらせない人になる30の私の場合は何度も経験したことがあります。嫌がらせたことを頭がいっぱいで反省する余裕がありません。余裕がない状態で無理やり考えたり反省したりしようとするとさらに嫌がらせてきます。頭の中で嫌がらせたことを考えて反省したい気持ちはありますが、そんな余裕があれば最初から止まりません。余裕がないから止まっているので、まず余裕をするようにしています。まずその余裕をすることに専念するのです。私の場合、嫌がらせたらまず寝るか、逆に忙しくする感じしています。嫌がらせた瞬間からもう頭で難しく考えません。難しいことを考えるとさらに疲れるので、いつのことを寝てしまいます。次のことと不思議なことにそれだけを知ることができ、今度は元気が戻ってきます。嫌がらせ精神を失えば次に精神を取り戻します。嫌がらせは時間が過ぎれば自然と穏やかになります。感情の反省はある程度時間が過ぎて落ち着くことに戻してからするようにしています。落ち着いていないと反省ができませんから、まず落ち着くために寝てしまいます。しかし、嫌がらせは時間通りの場合もあります。仕事中に嫌がらせ、その場で寝てしまうというわけにはいりません。忙しく仕事をしていると重要なことができ、嫌なことを忘れることができます。忙しいというのは心をなくすと書くように、忙しくないは一時的に心をなくせます。一生懸命に仕事をすれば仕事のせいでもない、その上に忘れることができます。寝にしても忙しくするにしても応急処置です。根本的な問題解決はありませんが、即効性はあります。寝たり忙しくしたりしてある程度時間が過ぎて落ち着きを取り戻すためにするのです。本当の問題解決は落ち着きを取り戻したとき、反省して行動に移すことです。落ち着きを取り戻すための最初の一歩なのです。嫌がらせは寝るか、忙しくする。嫌がらせない人になる30の方法。その順に、体を動かせば嫌がらなくなる。嫌がらを解消するためには体を動かすことが大切です。体を動かしていると自然と嫌がらが消えなくなります。体を動かすことはストレス発散の作用があるからです。フィットネスクラブラインというのは体を鍛えるためではありません。ストレスの溜まった現代人にとってストレス発散の場になっているからです。仕事帰りのサラリーマンがウォーキングマシンであるたり、プールで泳いだりするのはストレスを吐き出しているからです。積極的に体を動かす習慣は嫌がらない習慣です。嫌がらしない人は体を動かす習慣を必ず持っています。フィットネスに通うのは面倒だという人は参考するだけでもいいでしょう。ストレスが溜まっていない人にとってストレスが溜まっているのです。ストレスを溜めているとそれを簡単な話してしまい、自分ではなかなか自覚的な状態になります。いつもはエレベーターやエスカレーターを使うことを階段を使ってみるのもいいでしょう。一つ前を見て今やりたいことも健康に出すです。体を動かす習慣を持っている人は嫌がらしてもすぐ立ち直ります。体を動かす習慣を持つ。嫌がらしない人になる30の方法。その13。体を動かす機会自分から捨てていませんか。何だか無理しているな。私は今フィットネスに通っていますが、不思議な光景を簡単にイメージします。体を動かしに来ているフィットネスでエレベーターを使っている人です。おかしな話だと思いませんか。体を動かすために体を払って、わざわざ来ているのに階段を使わずエレベーターを使っているのです。意味がありません。体を動かす機会がなくてという理由からフィットネスに通う人が多いですが、こういう人に限ってエレベーターを使います。骨折のような仕方ない異常があるならまだわかります。被害者の実家にあって階段がなければエレベーターを使ってもいいでしょう。しかし、ご対満足の健康な人があった3年や1回のことでエレベーターを使っているのです。自分がわざわざ体を動かす機会をしています。こういう人は面倒だ。疲れるという理由でついエレベーターを使ってしまうのです。体の筋力を鍛える前に心の筋力を鍛える必要があるようです。心の筋力が衰えているからですから、体を動かさないような生活スタイルになっています。あるようにエレベーターやエスカレーターを使い、体を動かさないので嫌がらせたことが3年近く日常になっています。体の筋力は心の筋力が先にあって鍛えられます。やるぞ、頑張るぞ、と頼まれることの筋力があり、次に体の筋力が鍛えられるのです。あなたは体を動かす機会がなくて泣き崩れになっていませんか。本当に日常の中で体を動かす機会が一つもありませんか。エレベーター、エスカレーター、自転車、車、電車など自分を甘やかしているだけではないでしょうか。よく言わせば体を動かす機会はたくさんあるはずです。体を動かす機会を自分から捨てていませんか。体を動かす機会を捨てないようにする。嫌がらせない人になる30の方法。その14。嫌がらせない人によって勝利も成功もない。いつものように私は文章を書いていたことのことです。ある日と自分のしていることに気づいたことがあります。発散させた欲求を社会的にプラスの面で発散させることを信じるのではしょうかと言います。僕らは最高レベルのストレスをボクシングに発散させたら異様な勝利を得ます。嫌がらせを強さに連関できたらです。発散させた嫌がらが発散となっているからそれだけボクシングに集中して打ち込むことができ強くなります。嫌がらを暴力として発散させれば勝利になります。しかし嫌がらをスポーツに発散できれば成功になります。嫌がらも最高たちがいのです。嫌がらしない生活も大切ですが、嫌がらしない生活を送るのは現代社会では難しい。嫌がらを溜め込んでいる人は生かすという形で発散させればいいのです。溜め込んでいるものが多い人は大きなことを成し遂げる力があります。貧乏で悔しい思いを溜め込むことでもかまいません。お金をたくさん持っていると何でも実現できるため嫌がらなりません。嫌がらないので悩みもならない、心の悩みもならない、行動力も衰えてしまうのです。少なからず不足は安堵精神という場合になりますが、強い傾向があるのです。これまでの成功者に貧乏な人が多いのは嫌がらわりにしてきたからです。リンカン、全くこの精神もとてつもない貧乏でしたが、その悔しさを前にして表現に成功しました。こうした嫌がらわりにして社会的に認められていることに発散することをそうかというのです。私の場合も一種の証拠です。これまで親からの厳しい姿勢、いじめられた経験、いじめた経験、失恋、涙の余裕などの経験がたくさんありました。もともとせっかちな性格ですから、さらにことに嫌がらしやすい体質のようです。嫌がらしやすいから、辛いことをわざわざ自分から起きようとしているのかもしれません。バイビーは嫌がらをたくさん溜め込んでいます。その嫌が私の場合は文学という芸術的表現で発散されているようです。よくそんなにたくさん文章を書かれますねと言われます。それはたくさんの嫌がらやストレスを溜めているからです。ひどい経験や今まで溜め込んできたことは山ほどあります。たくさん書き出せるということはたくさん溜め込んでいるストレスになるということ。私は自分の皆さんの思える経験を社会的に認められているんだと話しているのです。結果としてたくさんの文章を書かれているだけです。一種のストレス発散であり超過なのです。嫌がらを芸術的表現としてたくさんさせる。嫌がらしない人になる30の方法。その15。自分と考えない。あなたと考えよう。別な人は自分のことだけ考えているから別になります。自分はどう思われているのかな、見られているのかな、自分は愛されているのか、自分は他の人と比べてどうだろう、注意な自分ばかり向いています。気が付かないと見ているので自分を傷つけやすく、自分で自分を痛めてしまいます。大切にするためにちょっと気が付いただけで人と人に怒ったりするのです。些細なことになるとすぐ動転して気持ちが不安定になります。人と接しないためにちょっと体がぶつかっただけでムカッとします。嫌がらと怒ってしまうのは自分のことを大切にしているからです。注意な自分に向いているので相手のことよりまず自分のことを先に考えます。嫌がらしない人になるためにはあなたと考える人になればいいのです。相手のことを思う気持ちがあれば自然と嫌がらせることになります。人と体がぶつかっても痛いなと思わないで大丈夫ですか、手がないですかと相手を心配することができます。注意や安心な相手を見ているため自分のことより相手のことを先に考えます。自分と考えすぎていませんか。嫌がらしない人になるためにはあなたと考えればいいあなたと考える習慣を持つ。嫌がらせない人になる30の方法。その16。近くを見つめない。遠くを見つめよう。目の前を横切り乗車を見ていることは日々の情報の判断にそっくりです。様々な車の名前を走ります。トラック、台車、ワゴン、タクシー。さらに色も変えると確かめようです。そんな目の前を走る車一つ一つに注意を向けていると、危険な大きい目で撃たれることにされます。はじめは色々な車のものだと思ってもだんだん気温が溜まっています。日々の情報の判断も様々なニュースでことが起きます。芸能人の結婚、離婚、交通事故、少年事件、天気予報、お金の動き、経済の動き、世界事情。様々な情報は目の前を横切り乗車のようです。さっと現れ、さっと消えます。また次現れてはまた消えることを繰り返し。だんだん追いかけることにされてしまうのです。知らない中に目の前のことに捉えているから、さやすく嫌がらせやすい。目の前のことに注意を向けてくださいます。もっと遠くを見つめればいいのです。遠くにある山を見つめれば、多少のことは動揺しなくなります。遠くにある山はさっと消えることもなければ、さっと現れることもありません。安定した存在です。遠くを見つめていると、私たちのことは穏やかになります。いつもそこにある緩い存在を見つめることは、迷子にならないことを教えているからです。近くを見つめていると、疲れます。遠くを見つめていると、嫌がらせなくなるのです。遠くを見つめる。嫌がらせない人になる30の方法。その17。目標を見ていると、嫌がらせない。近くを見つめていると、嫌がらせやすくなります。遠くにある存在のことは、動きが小さく、安定した存在だからです。それは人生においても同じです。近くにあるものは目標になります。どんなことも言いますが、目標は必ず目的が前提になっています。人を助けたい目的があれば、医者という目標ができ、その前に医学校へある目標ができます。また、さらにその前に伝統という目標ができます。目の前の目標というハードルを一つ一つクリアしていきますが、本当に比べることは人を助けたいという目的です。 それが最終的な目的地です。目の前の目標に振り回されていても、遠くにある目標をしっかり意識していれば、少々のことでは意外しなくなります。進むべき方向性が分かっているため、修正や改善の対応しやすくなるからです。目的地へ向かう道のみならないように、人生の目的にたどり着くためにも、人通りの道だけではありません。様々な道を視野に入れながら、別の道を選択します。一つの道が塞がっていれば、別の道を歩めばいい。そういうことは目的があってこその話です。遠くにある目標を見ていれば、できるようになります。遠くを見ていると安定します。目的を意識していると、心が安定するのです。あなたが今走っている先には、どのような目的がありますか？目標より目的を見せる。意外がしない人になる30の方法、その18、マネコミュニケーションの取る習慣で意外を解消しよう。人間には妄想という言葉があります。まだ起こっていない現実を頭の中で想像を膨らませて物語を進めてしまうことです。恋愛関係でも相手とのコミュニケーションが少なければ何を考えているのだろうと思い始めます。コミュニケーションを取っていないと相手との一つができなくなるため相手を想像する傾向があります。きっと仕事が最後かな。もしかして私が最後かな。私は何か悪いことしたかな。私の何がいけないのだろう。私はひどい人間なんだ。まだ起こっていない現実を一人で想像を膨らませ自分で自分を再生させています。まだ起こっていない現実ですから本来悩む必要もなければ伝える必要もないことです。体を動かしても何も伝えるのは人間くらいです。妄想は精神の極小を抑えます。コミュニケーションを取っておかないと伝えやすくない意外がしてしまうのです。コミュニケーションに伝えるから伝える人になりますが、実はコミュニケーションしない方がもっと伝えてしまうのです。不要な妄想がしかみ、そういう不安な妄想は相手で自分にとって都合悪いことと語ります。マネコミュニケーションの取る習慣を持ちましょう。コミュニケーションが多ければ相手との意思の疎通ができるようになり、妄想がなくなります。相手のことを知れば妄想が消えるのです。マネコミュニケーションの取る。意外がしない人になる30の方法、その19、話しかけると彼がなくなる。意外がされるのはコミュニケーションをきちんと取っていない人の接触です。会話をしっかりしている人は使いません。悪いふうに妄想をしないからです。中に友人のことを妄想しませんよね。それは日頃からマネコミュニケーションを取っているからです。会話を頻繁にしているから相手のことを知ることができ、もはや妄想をする必要はありません。すでに知っているからです。妄想を深めるのはまだコミュニケーションをきちんと取っていない人です。片思いの人、仲の悪い友人、喧嘩をした相手、こういう人たちに対して妄想してしまいます。会話の量が少なく相手とのコミュニケーションができていないため相手のことがわからないからです。どんな人なんだろう、何を考えているんだろう、私のことをどう思っているんだろう、勝手に頭の中で考えます。考えて悩んで伝えて彼を吸ってしまい、意外します。話しかけることは相手を知ることになります。恥ずかしい、されると言いますが、話しかけない方がもっと伝えるのです。話しかけると最初は緊張しますが、後から楽になります。相手のことを知れば妄想がなくなります。まだ話しかけたことのない人に話しかけてみましょう。話したことのない人に話しある日突然切れる人は普段は真面目な人が多いのです。真面目な人は自分のコントロールがなく気持ちを抑え込むのが上手だからです。吐き出したい気持ち、考え、意見があっても、どうぞ声を抑え込み、問題がないようなふりをします。問題がないように見えても、実際は吐き出したい気持ちを抑え込んでいるため、どんどん蓄積されています。現代に達した時、悪い風船のように突然切れてしまいます。真面目な人こそ潜在的に問題が一番の状態と言っても過言ではありません。たまったストレスをどこかで吐き出しておかないと、不安すぎる風船が突然悪いように吐き切れば発生してしまいます。吐き出すことが上手な人は普段ならちょっと問題がある人です。大きく切れない代わりに普段ならブツブツ文句を言っている人は案内切れたりしません。普段なら文句を言って吐き出しているので食べ込まないからです。切れは言いませんが、文句は言っても構いません。文句や不満を言うことは実は相手のためになります。レストラン経営ではお客様からのクレームを大切にしています。お客様からの不満は経営向上に有効な手段になるからです。そもそも文句や不満は言った方がいいのです。食べ込む必要はなく吐き出した方が自分のためにも相手のためにもなります。文句や不満は言ってはいけないと真面目に演じる人がストレスを溜め込み切れてしまうのです。ブツブツ文句や不満の優勝になる。嫌がらせない人になる30の方法、その11、励ましていると自分が励まされる。自分が落ち込んでいる時もっと落ち込んでいる人を見せて大丈夫ですよと励ましていると不思議なことが起こります。自分の方が元気になるのです。落ち込んでいる時は自分のことが頭がいっぱいになりますが、他の人を視野に入れると視野が広がります。相手を励ましていると自分が元気になります。なんだ、自分が抱えている問題はそういうほど大きなことではないじゃないかと気づいてしまうからです。私も励ます側にいる人間ですが、他の人を励ましていると自分の方が元気になります。自分が落ち込んでいても他人を励ましているうちに自分の落ち込みが治っています。自分が落ち込んでいる時は注意が自分に向かって向いています。自分と注意が内側に向いているから他に気持ちが傷を覚えています。しかし他の落ち込んでいる人を見せて励ましているとあなたと注意が外へ向きます。注意が外に向き、客観的に自分を見ることができると素晴らしい効果があります。心が落ち着き、抱えている問題は大したことないとあるのです。客観的な一夜が広がるからです。対局から物事を見ていると、落ち込むことではないとわかるのです。励ましている人はいつも元気です。私がいつも元気なのは励ます側にいるからです。皆さんは落ち込みませんかと聞かれますが、私も落ち込むことはあります。しかし、他の人を励ましているうちにその落ち込みが離されます。自分が抱えている問題は大したことではないと気づいてしまうからです。励ましているうちにいつも何か落ち込みが治っています。励ます側は大変そう思いますが、実はとても元気の出ることなのです。励ます側になる。意外がしない人になる30のこと、その12、思い通りにならないことはそれでよかったと考えよう。完璧主義者には意外がしやすい人が多い。思い通りにならないとすぐ切れてしまいます。知らなくて本当の真実に目を向けていませんし、気づいていません。そもそも世の中は思い通りではないことがないという真実に気づかないといけません。あなたの心臓はあなたの思いを動かしているわけではありません。あなたは37兆個の細胞からできていますが、その細胞もあなたの思いでできたものではありません。あなたはあなたの思ってこの世に誕生したわけではありません。そもそも地球もあなたの思って誕生したものではありません。地球の時点には後天もあなたの思いとは関係なく回っています。私たちはそういう思ってもない事実ならないことに今の自分が存在しています。そうした思ってもない事実が起こった方が自分のためになっています。このままでもない、まりようのない真実に気づくのです。思ってもないことの方が腹が大きい。それで調和が増えて完璧なのです。生きているのではなく、生かされているということです。思った通りにしようとするのではなく、そもそも思い通りにできないことに気づくのです。自然に任せます。ひまわりの前からバラバラをさせようと思ってもできません。先ほども言いましたが、そもそも人間が思い通りに変えることはできないのです。ひまわりの前を思い通りにならないは変えられない。いやがしてもそもそもできないのですが、おかしな話です。悩み苦しむことではありません。私たちは思い通りにならないことを思い通りにしようとして、自分で意外がするような出来事をわざわざ作り出しています。思い通りにならないことはそれでよかったと考えるようにすればいいのです。思っていないことは宇宙により調和の方が自然なのです。思っていなくて存在している出来事は全ての良いのです。思っていなくても心臓が動いているようにも思っていないことの方が自分のためになっているのです。思いもしないことが起こった時、そのままの方が受け止めてしまいます。なぜ自分だけと出来事に苦しむことではありません。自分に振り返った特別な出来事なのですが、より良くなければなりません。思い通りにできないことに気づく。いやがしない人になる30の方法、その13、バスが来る方を見たら、いやがする。バスが来る方を見たら、いやがしない。なぜバスでバスを待っていると嫌がってしまうのでしょうか。バスが来る方を見ているからです。バスが来ているか気になって、どの先に追います。まだバスの姿が見えなくて、まだ来ていないと心の中でため息をつく。数秒後、またバスが来る方を見ないと見ては、まだ来ていないと心の中でため息をつく。1分ごとにチラシを見る人もいれば、数秒ごとにチラシを見る人もいます。これ何度も繰り返されるにつれて、待たされている感が高まっていく。これでは嫌がするのも当然です。わざわざ自分の中で嫌がするゲームを推進しています。いいか、バスが来る方を見たところで、バスの到着時間が早くなるわけではありません。どうすればバスで嫌がしないバスを見るのでしょうか。ここで発想の転換です。バスが来る方を見るのではありません。バスが来る方を見るのです。どの見ながらバスが来るなら左側を見ましょう。他に待っている人たちがいればみんなの見る方向がなくなるはずですが、それでいいのです。別のことに注意が見て何か気づくことがあるでしょう。人の応援があって人間観察を楽しめるでしょう。大事にはお店の中があって街の雰囲気を楽しめるでしょう。立派な日は美しい草の雪に季節感を楽しめるでしょう。気づくの可能性はまだまだあります。気になる店を見つけて今度行ってみようと思うかもしれません。目を低く走っていて興味を語られるかもしれません。おしゃれな人の人を見て調子が参考になるかもしれません。上を見れば美しい青空が広がっていて面白い雲が形を成してるかもしれません。平凡な光景かもしれませんが、いざじっくり注意を向けてみると何だか発見があるもの。普段なら見過ごすやろう。何かバスの時間も普段より短く感じられるようになります。バスが来ない方を見ながら暇つぶしをしているとバスの到着音が聞こえてくるのです。バスではバスが来ない方を見て同時に暇つぶしをする。嫌がしない人になる30の方法、その14、運はあなたの運動や、眺めていると心が落ち着く。嫌がして心を落ち着かせたい時には海に出かけましょう。大きな海を海に眺めるだけで自然と心が落ち着いてきます。視野に行かないことの大きな視野があなたの視野を広く心を大きくさせてくれます。大きな海を眺めているだけで自分の内側はちっぽけなことだと思えるようになります。運の大きさに比べれば些細なことにも悩んでいます。私たちは海から誕生したのですから、海の親が溶けているような安心感もあります。私は実感から海へ出かけます。自分のことを振り返るときに海の絶好の場所はありません。 大きな海を眺めながら考えていると、心と心が落ち着き、知を広くして考えることができます。瞑想のような状態になれ、どんな痛みも吹き飛んでしまいます。嫌な人は海へ出かける。嫌な人は人になる30の方法、その20を、嫌な人は健康になろう。健康と嫌は正反対に思いますが、苦しないで健康につながります。嫌な人と吐き出したい気持ちになりますね。ストレスを吐き出したい欲求に変えます。嫌な人は特にゴミ箱を手に取る気持ちは、ストレスを吐き出したい気持ちの表れです。そんな時はフィットネスで休むまで体を動かしてしまいましょう。グレーボーのままに泳いだり、トレーニングマシンで最近まで体を動かしたりして筋力も鍛えてしまうのです。嫌な人はこんなことは健康的ではありません。トレーニングやソースを通して体を動かし、ストレスを発散することは健康的です。上手な体の解消方法です。フィットネスが面倒なら、他にジョギングでもいいでしょう。自宅で簡単に行えるランデルで体をちょっと動かすだけでも変わってきます。泳いでいるときは、嫌な人は体を誰にも投げませんし、周りに見ませんから集中できます。水を飲むように懸命に泳いで、ストレス発散と同時にスタミナもつけてしまいます。一生懸命に体を動かしていれば、だんだんストレスがなくなり、健康にもつながるという良いことです。ストレスは吐き出したらポイントなのです。吐き出したらなくなればストレスになること、実は健康になります。ストレスで健康になるというのは、食べ物がまだ出さないからです。ストレスの吐き出したら複数は健康につながることができます。上手に吐き出すことができれば、むしろ肉体的には健康になるはずなのです。ストレスを上手に吐き出す。嫌な人になる30の方法、その16、嫌なことに感謝できるようになろう。自分を変えたい、自分を成長させたいという欲求は誰にもあります。しかし、嫌な人はないと思います。おかしな話です。本当に成長を求めようとするなら、嫌なことを求めようとするはずからです。この2つはセットなのです。自分を変えたい気持ちならば、嫌なことに感謝するようになります。嫌なことはあなたの成長になることからです。行動の遅い人を見て嫌な人は相手が悪いのではなく、自分に問題があると考えることです。つい調査されてしまう自分はまだまだ心が小さいのと気づくきっかけになります。行動が遅い人は何も悪いことをしていません。ただ、自分が勝手に嫌な人であり、問題は自分にあると気づくことです。あなたを叱ってくれる親に嫌な人は親を憎むのではなく、親からの真実さを気づかない自分に反省することです。親は、恩に変わることを書くのに大切なことを教えようとしてくれています。素晴らしい愛の表現の道に勘違いしている自分を恥ずかしく思わないでいけません。自分を変えたい、成長させたいと本当に心から思うなら嫌なことを聞くことはないのです。全ての嫌は必ずあなたに何か教えてくれる大切なことです。嫌なは成長に変えることができます。小学校のことを思い出しましょう。怖い先生、当時は苦手だと思っても、今振り返るとそういう厳しい先生と自分のためになっていたはずです。厳しい先生こそ生徒のためになる授業をしていたはずです。自分のためにしゃってくれていたんだ。生徒に嫌われてもいいから大切なことを一生懸命教えてくれていたんだ。本当の教師と生徒から反発されるようになります。案外優しい先生は後から振り返ると存在感が薄く感じられます。なかなか思い出せません。優しい先生は生徒に甘いため、実は生徒のためになっていません。厳しい先生、怖い先生こそ生徒のことを本気になって考えています。自分のためになる薬ほどいないものです。薬が甘くおいしいと感じればその薬は効き目が薄い。本当に自分のためになることはいないものです。嫌がすることであって当然なのです。嫌がしている瞬間は気持ちが心がいっぱいになり振り返る余裕はありません。しかし時間を置いて振り返ると大切なものがたくさんなっていることに気づくのです。嫌なことを成長に変える。嫌がしない人になる30の方法、その17、ふわふわしたものに触れると嫌がなく女性は特に有効な嫌なの解消の方法があります。ふわふわしたものを購入してくれることです。手触りの良いものということです。ふわふわの人形、クッション、カーペットなどです。ふわふわは超安く使われます。ふわふわした人形に触れると気持ちも自然と穏やかになります。手触りの良いカーペットも手で触れているだけで心と心が癒されますね。デパートで手触りの良い商品は比較的値段が高いものが多い。それはふわふわしたものの方が安く力が大きく使えている現代人にとって重要な大きいからです。高級なカーペットやクッションはふわふわしたものが多いものです。超安く力がそれだけ大きいから高級なのです。ふわふわに触れて癒される。嫌がしない人になる30の方法、その18、いい思い出になったと言ってしまおう。私の母は切ることはありません。みんなで家族旅行に行ってトラブルがあっても前向きに受け止めてしまいます。家族旅行では団体行動ですから小さなトラブルがあるのです。しかし母はどんなに嫌がするようなことがあってもいい思い出になったと言います。そういう人、息子なら確かにその通りだと言ってしまうのです。家族旅行でのトラブルはむしろ良い思い出と変わってしまいます。変わった経験になりましたのですから、これでよかった。良い思い出になりましたと思えばいいのです。何度も受け止めたら大切です。嫌がしたと言ってみれば嫌がした思い出になります。しかし、良い思い出になったと言ってみれば何経験も良い思い出に変わってしまいます。嫌がしたということは良い思い出になったと考えてしまいましょう。受け止めることが変われば現状そのものが変わってしまいます。良い思い出になったという。嫌がしない人になる30の方法、その19、できないことはない。できることだけを見せる。できないことだけを見ていると心が小さくなります。あれもできない、これもできない、それもできない。できないことだけに注目を向けていると当然嫌がらせやすくなります。自分はなぜこんなにできない人間なんだと思ってしまいます。そうではなく、できることだけに注目すればいいのです。不可能ではなく、可能を見せましょう。あれもできる、これもできる、それもできる。できることだけを見ていたら、なんだ、自分はこれほどできるではないかと余裕ができます。他人としかし、できないことだけを見ていたら落ち込んでしまったり、嫌がらせしてしまうのです。私は今はできません。イタリアもフランスもできません。苦手なインピースやレバーを食べることができません。しかし、今度たくさん読むことができます。ウェブサイトを作ります。サーバーの運用もできます。できないことはそのままでいいのです。できることだけを見て喜んでしまえばいいのです。できることだけを見せる。嫌がらせない人になる30の方法、その30、他人と比べない。いっそのこと、他人もない。嫌がらせないことから始まります。あの人はいいな、羨ましいな。それに比べて自分は相手と自分との違いを見せ、落ち込みを見せてしまいます。他人は他人、自分は自分ですから、比較はしない方がいい。しかし、あなたはどう思うでしょう。比べてはいけないことが笑っているよ。それができないから笑っているのではないか。確かにその通りです。他人と比べることがいけないことがいい。みんな頭で笑っていますが、なかなかできないから笑っています。そういう人は次のことを考えましょう。いっそのこと、他人もなければいいのです。自然と比べてしまうなら、いっそのこと、他人もないようにすればいいのです。他人もなければ、他の状況はありませんから、もはや比較のしようがなくなります。嫌がしようとしても、落ち込もうとしても、比較できなければしようがありません。他人もなければ、誰を見ればいいのか。自分も見ればいいのです。反応なくなったときどこに読めればいいのかというと、自分に読めるのです。自分に集中して成長に集中すればいいのです。反応なくなれば、比べることがありませんから、いやいや落ち込みがなくなります。その上、自分に集中していくため成長の伸びもありがなります。気持ちはとても安定して成長率が飛躍的に向上します。私のことを一つ告白します。私は以前この作家と書き方を比べていた時期がありました。この作家の方が自分より上限がないなと落ち込んだり、この作家よりは流されているなと喜んだりです。比べていたため、気分はとても不安定で、なかなか自分の文章に集中ができなかった。集中は3万で9は外に向いていました。そこである日、一切の仕事をやめてしまったことがあります。この作家をもう全く見ないようにしたのです。今まで反応を見ていないよりも、今度は自分に対して見せるようになったときです。初めて自分が自分の中で見せるようになった経験があります。反応なくなったとき、私は近くにあって自分に集中するようになった時、宝物は既に自分の中にあったではないかと驚いたことがあります。嬉しくて笑ってしまいました。探していた宝は外ではなくて自分の中に常にあったのです。それを見せようともせず、近くの世界で探していたからいつまでも見つからなかったのです。それからというものを私は自分の文章の文体を表現するようになりました。私の文章を文体になれば変わっています。私もそれは十分笑っています。しかし、同時に最も自分らしい文章だと思っています。この味に合わない人は読まなくていいと思っていますし、ただある人だけ読んでもらえばそれでいいと思います。しかし、自分からもう仕込むことも忘れることもありません。よしよしの評価は小説ですが、自分は個性を徹底的に確保されていたらよかったのです。宝物は自分の中に常にあったのです。宝物は自分の中に見せる。嫌がらしない人になる30の方法、まとめ、その1、その4、練習だと思う。その5、価値観をゴミ箱にする。その6、嫌な人は紙に書いてゴミ箱に捨てる。その7、嫌な人は車の運転を抑える。その8、間違いを犯す。その9、早めに家を出る習慣を持つ。その10、人の成長に認める。その11、嫌な人は寝るか忙しくする。その12、体を動かす習慣を持つ。その13、体を動かす機会を捨てないようにする。その14、嫌なを芸術的表現として発散させる。その15、あなたと考える習慣を持つ。その16、どうと見せる。その17、目標より目標を見せる。その18、マネーコミュニケーションを取る。その19、話したことのない人に話しかける。その20、ブツブツ文句や不満の優勝になる。その21、励ます側になる。その12、思い通りにできないことに気づく。その13、バスケではバスケの方向を見て上手に気まずくしようする。その14、嫌がしたら海へ出かける。その15、ストレスを上手に吐き出す。その16、嫌なことを成長に変える。